荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2397、2022年9月13日火曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第665回目ということですけれども、ですね、ワクチンの話がですね、日本でもいよいよですね、なんて言ったんでしょうかね、接種をこう開始するっていったところって、いろんなね、報道がですね、なされているわけですが、そのワクチンの内容についてのですね、報道というのが、ほぼほぼないというか、で、それに関して、ちゃんとしたね、説明というものがですね、国の方からもなされていませんっていうね、そういう状況の中で、いろんなね、動きがですね、日常的にこうバタバタとこう動いていてって、どうやらですね、高齢者の方たちからワクチン接種がこう開始っていうね、そこだけがですね、大きくこう取り扱われているわけですけれども、今日はですね、そのあたりについて語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が52,918名、そして亡くなられた方々が145名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね、現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が87,572名、そして亡くなられた方々が220名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね、現実の中に相変わらず我々はこう生きているってことにこうなるわけですけれども、今日の東京都のですね、新規感染者数8,855名、これは先週の火曜日と比較をするとマイナス631名というですね、データになっています。そして自宅療養されている方々35,502名、調整中の方々40,015名、入院されている方々2,801名、宿泊療養されている方々2,265名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうね、これ日本全国のですね、状況変わりませんっていうね、こういう状況が日本は今年に入ってからずっとこう常態化しているっていうですね、そういうこう異常な状況が、ずっとこう継続的にですね、日常化しているっていうのが今のこう日本の現実かなとこう思うわけですけれども、この中においてですね、ワクチン、これがいよいよですね、2価ワクチン、これは COVID-19 のですね、今、日本って感染が拡大していた BA5、いわゆるそのオミクロン株対応型ですっていうね、そういう大文句で、ワクチン接種がですね、いよいよこの9月に入って高齢者からですね、接種がこう始まるわけですけれども、実は、このことについてちゃんとしたね、データが日本で公開はされていないと思うんですけれども、日本って、今政府が言っている2価ワクチンのですね、オミクロン株対応というのは、実はアメリカで今年、前半にですね、 BA1、BA2 が大流行したじゃないですか。その時にですね、やばいって言って、作られた、ものらしいですね。で、 BA1 をベースにしたオミクロン株のですね、ワクチンということで、オミクロン株対応ではあるんですが、BA1 をベースにして作っていると。そして2価ワクチンということって、元々のですね、我々が去年打っていったあのオミクロン株ではなくて、いわゆるその COVID-19 のですね、ベースですね、SARS-CoV-2 というですね、ウイルスなんですけれども、このベースに対してのですね、ワクチンって形になるのって、それプラス、ベースプラスですね、オミクロン株にもですね、対応した。だけれどもそれは BA1 であるっていうね、それでアメリカではですね、アメリカも9月に入って新しいですね、オミクロン株対応のワクチンをですね、接種開始しているんですけれども、アメリカで接種今からこうされていくされている オミクロン株対応のワクチンというのは2価ワクチンと同じなんだけれども BA.5 に、BA.5 をベースにこう作られています。だから日本は BA.1 をベースにしたワクチン、それからアメリカは BA.5 をベースにした、ワクチンという形になっていくのって実は日本がこれから接種しようとしているオミクロン株対応型のワクチンというのはアメリカで大量に在庫が余ったものっていうふうにこう考えることができるんですね。つまり、アメリカで BA.1 対応するですね、オミクロン株の、2価ワクチン作ったんだけれども時すでに遅しで作った時にはですねもう、感染拡大が終わっていたっていうね、まあ、春になっていたって話になるわけですよ。でどうしようって言ったところってそれのですね販売先か例えばイギリスであったり日本であったっていうね。でちなみにこの BA.1 をですね、ベースにしてあの元々の SARS-CoV-2 のベースにしたこの2価ワクチンっていうのを世界で最初に認証したのかイギリスになります。もちろんねアメリカでは認証されてるですけれどもまあアメリカ以外で世界でこう認証されたのはイギリス。そしてイギリスでの見解としてはまあ、抗体としてはそれほどね大きなこう効果があるわけではないけれども、まあ、入院リスク死亡リスクこれにですね大きく貢献するんじゃないかっていうところで評価されているっていうね、まあ、状況なんですけれども日本ではその詳しい、ワクチンの内容についての説明というものが一切こうされていないんじゃないかなっていうね。荒木がいろんなこうねニュースをこう拾っていったところで、まあ、その話がこう出てきたところっていうのは今のところね、国の方からの説明としては一切ないですね。オミクロン株にこう対応したワクチンを9月から接種をするっていうそういう言い方でしかなくて、じゃあそれは一体何なのかっていうねことについての言及はないんですよ。イギリスはちゃんと言及していてって、オミクロン株のBA.1 これにですね、ベースにした今までのさらにオミクロン株のですねあのオミクロン株の SARS-CoV-2 このね SARS-CoV-2 の元々のですねウイルスにプラスアルファで、BA.1 のですね、にも特化したものがこう加わった2価ワクチンですっていうね。それでどういう効果が得られるのかっていうことをちゃんとその経過をこう説明した中で国民ですね接種をこう呼びかけると、まあ、これによって、今年のですね、秋冬これに対してのある程度のですね防衛策にはなるんじゃないかっていったところってちゃんとね見解をですね出しています。日本はその見解が出されていたのを聞いたことはないですね。だからイギリスはそうやってちゃんとしたね科学的なデータをですね指し示しながら理解をこう求めるってい う, こう努力をしているんですが、日本はそのことやってないもんね。だからそのなんて言ったらいいのかな、下手をすると売れ残っているですねワクチンで本来であればその BA.5 に対応したワクチンも製造が開始されていて、アメリカではこう接種でこれもですね、まあ、1億回って言ったかな、アメリカではこう確保されてるらしいですけれども、まあ、そういうね、まあ、状況の中で日本もそのさらに新しいバージョンをですね、買い付けることはできたはずなんですよ。だここは謎なんだよね。なんでその一つ前のっていうか古いバージョンのものこれをですね今の段階で、決めたのか。でイギリスは8月の段階での公表になるのってだから6月7月の交渉って8月の発表になったらはずなんですよ。で日本はその新しい、BA.5 がこう開発がこう進んで出た段階って、まあ、それに対してオファーをこう出すことができたタイミングだったはずなんですが、一つバージョンが古いものになっていると。でもここでですね、もう一つ、大きな問題がアメリカの国内では起きていてて、この BA.1 に対応したワクチン、日本でもこれをですねイギリスと同じようにこう使うわけですけれども、実は この BA.5 に対応したワクチン、2価ワクチンに関しては実は臨床実験が行われていないと、つまり人を使った実験がですねなされていないんだそうですね。けれども一応その動物実験って言ったらいいんでしょうかね、その中では今までと同じ傾向であって安全であるっていうことが証明されたっていうね、まあ、それをもってですね国がこう承認したっていうことにこうなっていてて、まあ、どういう経緯でそういうふうになったのかっていうのはいろんなね、まあ、データの取り方があって、それに至って、それに対してアメリカのですね CDC、FDA なんかがちゃんと承認を出したんじゃないかなとは思うんですが、まあ、そのことがですねアメリカでは今大問題になっていて、いわゆるその陰謀論をですね、語る方たちの中での的にこうなるって言ったらいいんでしょうかね、すでにですねなんかネズミワクチンみたいな、なんかそういう言い方になるんですかね、日本語に訳すと、まあ、そういうこうですね、言葉を使ってワクチンのですね政策に対して大きなですね打撃を与えるんじゃないかって言ったところって今ですね大きな話題にこうなってるんですね、まあ、日本では全くニュースにこうなっていませんけれども、まあ、結構大きな取り扱いとして取り上げられている一つのですね今のこう非常にこうなってたらいいのかな、 COVID-19 に対するこのワクチン行政っていうものが大きく揺らぐんじゃないかっていうですね、その瀬戸際に今あるっていうね状況になっています。まあ、おそらくですねちゃんとこうデータをこう拾ってというか、なぜそれがですねそれとして了承されるような経緯になったのかっていうことに関してはちゃんとね追っていかなければですね解説はこうできないわけですけれども、でもそういうこう状況にあると、だからいろいろとこう考えるとまあそのね一個前のバージョンで良かったんじゃないかなっていうねこともこうあったりだとか、なかなかちょっとこう複雑な感じですよね。そして多くの専門家たちのですね中ではこれからですね感染するだろう秋冬のバージョンというのはこのオミクロンをですね超えていくというか、さらなる新しいね変異株がこう出てくる、この可能性の方が強いわけで、そうするといくらワクチンを打ったところって感染リスクをですね回避するっていうことはまず無理であろうと、だから感染リスクをですね考える上でそれはこうゼロって考えた方がいいみたいですね。打ったところで感染はしますと、ただ期待されているのは入院するリスクを軽減する、それから重症化のリスクを軽減する、つまりかかったとしてもある程度症状を抑えることができ、そして命の危機にはこうならないように抑制をするというか、まあ、そのぐらいのこう力はあるんじゃないかっていったところって、接種をですねしないよりは接種した方がいいんじゃないかっていうね、まあ、それか感染のですね大拡大って言ったらいいんでしょうかね、まあ、深刻化、これを踏みとどまる一つのこう力にこうなるんじゃないかと。そしてイギリスのですね、保健省でしょうかね、まあ、そこもこの2価ワクチンに関して何を期待しているかというと、明確に言っているのはこの感染拡大をですねある程度防ぐことができると、感染は防ぐことはできないかもしれないけれども、その社会現象としてのですね深刻な状況に陥るってことをですね避けることができるんだっていうね、だからワクチンは必要なんだっていうね、つまりどこにですね視点があるかっていうと、この感染症というのはいわゆる我々が日常生活をしている公衆衛生上の危機であるって言ったところがちゃんとベースにあって、その公衆衛生上の危機がどのような影響をね我々に与えるのかって言ったところがちゃんとね分かっているからこそ、まずはその公衆衛生上の危機と言われている中での一番最初の段階、病院にですねかかる確率を下げるということ、それから重症化して命を落とすっていうことがないようにするということ、これを目標にですねやっていくと、感染をこうしないっていうことに関してはほぼほぼこの COVID-19 に関しては非常にこう難しいというねことはもう 分かっているわけで、であるならばその次の段階って入院をする方たちの数を減らす、それから重症化して命を落とす方たちの数を減らすっていうね、だから早期発見をして早期治療というですね、早期対応と。だから実はそのワクチンの話がですね、どうしてもこう目立つんですが、このワクチンにこう至る前後で検査っていうことは非常にですね、シビアにこうやっているわけですね。で、検査あって初めてですね、ワクチンが生きると、検査あって社会がですね回るっていうね、だ検査ありきなんですよ。そして検査のですね精度もどんどん上がってきているし、でそれに対する国のですねサポートっていうものもあるしっていうね、まあ、ここに来てこう日本は確かにワクチンが来ましたと、それからどうやら全数把握もこうやめると見直すと、そして今日は全数把握を見直すのでココアもやめると、そして9月に入ったら輸入じゃないな、入国制限、これを撤廃するという話にこうなっています。で、実際に、いろんなね、ことが今あって、例えばその円安、これがですねもう140円台で固定ですよ。140円から140何円から145円の間でね行き来をするっていう状況で、海外から来られた方たちは非常に買い物をこうしやすい状況になっている。つまり日本に来て物を買うとですね、ドルで換算をすると、税金も今非課税になってるんでしょうかね、タックスフリーなんでしょうかね、5割引きみたいな、そういう状況ですよ。だから日本に来て、物を買うとですね、5割引きで物を買えるっていうふうに考えると、日本に来て買い物をするっていうねことがいかにですね安上がりでこう済むか、つまり日本か世界から見ると非常にこう安い国になってるっていう状況です。そしてもうこのことは今日ちょっと驚いたんですけれども、このワクチンのですねモデルナ、ここの CEO の方がですね、なんとアジアのワクチンのですね製造拠点、これを日本にですね作るっていうことを公表しています。これは何を物語ってるかというと、今後ですね日本が1ドル180円台、年明け早々にですねもう180円台になるんじゃないかって言われてるんですね。そうするともろもろこう考えるとですね、アメリカで100円のワクチンを作るとすると日本では50円でできてしまうと。ということは日本ってワクチンを作ると倍儲かるわけですよ。それを考えると日本に工場を作って安い労働力で、つまり日本の労働力が安い、それから日本のですね円がこう安いのって円ベースでこう作っていって、それをこうドルベースでこう販売するってことになると、よりね効率よく儲けることができるんですよ。で日本もですねどうでしょうかね、日本か円高でね、非常にこう景気が良かった時代って言ったらいいんでしょうかね、海外にたくさん拠点をですね移していって、海外に工場を作ったじゃないですか。これは海外の安い労働力、これをですね背景にして、さらにですね円高の効果もあって儲けることができたっていうね図式があったじゃないですかね。で今は日本か労働力が安いって言ったところって、アジアの中では白羽の矢が立つっていうね、こういう状況にこうなってきたのかなっていうね、残念な話だなと思うんですが、もちろんねワクチンの製造拠点がですね日本にあるっていうのはある意味心強いかもしれないけれども、なぜそういうふうになってきたのかっていう、こう社会状況を考えて時にですね必ずしも両手を挙げてこう喜んでいられるような状況って日本にこう白羽の矢が立ったわけではないっていうことはですね、どっかちゃんとね抑えておかなければいけないんじゃないかなっていう、こう気がします。そしてこの状況においてさらにですね追い打ちをかけるかのように、日本政府自らがですね全数把握、もともとね日本は全数把握できていなかったんですけれども、やってもねできなかったんですよ。だからやってできていたことを整理整頓していくならわかるんだけれども、 やろうとしてもこうできなかったことをこう切り捨てていくっていうね、まあ、そういう形なのって非常にですね悪い形でのですね、制度の移行という形にこうなるんですが、まあ、それでも各自治体がですね創意工夫の中で定点観測の仕方もですねどこでどういうこう観測をすれば全体の状況をつかむことができるのかといったところで、例えば下水処理場のですね、データこれをこう解析することによって COVID-19 のですね感染状況を把握するっていうことがあったりだとか、あとは人が多いところ、ここをですね特にこう大都市なんかは集中的にですね PCR 検査をこう続けていって傾向をこう読み取るっていうね方法があったりだとか、まあ、そうやってできる大都市圏であるだとかある程度人口が集中しているところに関してはできるのかもしれないところか、まあ、言い方としては田舎っていう言い方になりますかね、その大都市圏それから大きな町から離れているところ、そういうところではどうするんだろうというね、なかなかですねこれも一長一短があるなとは思うんですけれども、もともとこうできていなかったとこれをこう切り捨てるっていうですね、だけれどもあたかもですね業務負担がこう増えていたのってそれをこう軽減するためにって言っていますか、できていなかったことをただただこう切り捨てていくっていう感じかなってあるきはこう受け止めてるんですが、まあ、この状況の中でもしもですね日本か規制もですね全部こう取っ払っていくっていう状況の中で、そして、まあ、検査インフラこういうものもこうちゃんとね整備されているわけでもなく、それからワクチンもこう打ってくださいっていうね、でその科学的な根拠っていうものもですねちゃんと指し示すことなくただ打てっていうね、まあ、状況であったりだとか、そしてどうでしょうかね、感染をした後にですね例えばまあ、東京都の事例でいくと4つのパターンとしてね、まあ、一つは高齢者の方たちがいたりだとか、それから重症化リスクがこう高かったりだとか、まあ、妊婦の方たちがいたりだとか基礎疾患があったりだとかっていうね、まあ、この4つのパターンに関してはですねフォローアップがあるんですが、それ以外の方たちは自己申告制にこうなってくるんですね。で自己申告をしてそのサービスを使うかどうかっていうのは個人に任されているっていう方法でいくんですよ。でその個人がですね、まあ、自己申告すれば計上されていくけれども自己申告がなければ計上されていかないっていうね、だからこういう状況の中で感染を抑止するっていうことか果たしてちゃんとねできるのかっていうことが非常にこう課題になってくるんだけれども、例えば、まあ、諸外国もですね例えばその自分でこう隔離をしていくっていう政策の中で、まあ、10日間7日間っていうのか平均なんですけれども、それか日本のようにこう短縮されたとしてもその後のですね数日間はやはり感染を拡大させる可能性が残っているということって、毎日検査をやりながらですね経過を見ていかなければいけないっていうね条件がついていたりだとかっていうのがほとんどなんですよ。だからなんて言ったんでしょうかね、感染症対策をするっていうことがちゃんとベースにあっていろんなね政策がこうなされているのであれば、諸外国のようにちゃんと短縮はするものの検査はですね義務付けるみたいなねことがあって感染症対策をちゃんとそこにこう付加していくってことがあるんだけれども、だからその辺が本当にこうなんて言ったんでしょうかね、国民をこう大切にしていないというか、それはそのいくらですね、まあ、7日間で解除と言ってもその感染している方が7日過ぎてから悪化する可能性もあるんですよ。それをこう考えると本当にこうね国民に向き合っているのかと、そして国が出してきた根拠になるこうデータみたいのがあるんですけれども、それを見てちょっとびっくりしたのはサンプルがですね100にいかないんですね。何十人かの傾向を見て7日間で大丈夫みたいな、そんな感じなのかなと。例えば、まあ、イギリスだとかアメリカだとか大きな国々では何十万人とかね何万人っていうこうデータをこう使って科学的なこう知見っていうのをこう出してくるんだけれども、だいたい国が出してくるのって何十人とか そういうレベルなんですよ。それで果たして中間値を取ることできてるんですかっていうね。そもそもか、そのデータに対する信憑性って言ったところって、都合の良いところしか持ってきていないんじゃないですかっていう、こう疑念があって、こう荒木はですね、個人的にこう疑念があるわけですけれども、いや、ちょっとなーっていうね。で、このままの状況って、10月、海外から来られる方たちのですね、水際対策が全部こう撤廃されると。そして今円安のこう日本って買い物をしたい人たちが大量にやってくると、大量にやってくる中でありとあらゆる変異株、これか今世界中って実は数字がちゃんと指し示されていないだけであって、 COVID-19 のパンデミックの状況は全く終わっていないんですよ。つまり感染をしている状況で日本国内にいろんな方たちが来る可能性の方が、なんて言ったらいいんでしょうかね、当たり前というか、まあ、そういうこう状況になると。そうするとありとあらゆる変異株が日本国内って、なんて言ったらいいんでしょうかね、局地的にこう広がっていって、さらにそれがこうミックスしていくと、よりね変異株が生まれやすい状況がそこにこう生まれるんですよ。だから今一番ね、マラキがこうずっと、懸念しているのは、日本国内って新たなですね変異株、これが世界にですね広がっていって、この秋冬の感染拡大のいわゆる、ホットスポットが日本にこうなる可能性がなきにしもあらずっていうね、まあ、そんなこう心配をしていて、てこれが世界って感染拡大のですね一番大きな波を作る、今年の秋冬の、ウイルスになる可能性があるんじゃないかなっていう懸念なんですけれども、ちょっとやっぱり怖いですよね。周りとあらゆるものがミックスして、まあ、その中でまたねハイブリッド的なねものが生まれてきてしまうと、もう手のつけようがないっていうね状況になると、ちょっとこう想像がですね今からこうできないんですけれども、そのぐらい今年の秋冬は経過をしなければいけないと。そしてインフルエンザもいろんなね感染に対する防御っていうものをですね、まあ、一回こうストップするっていうね形にこう世界がなったのって、一気にですねインフルエンザが猛威を振るうっていうのも想像にこう固くないというか、まあ、そうなる可能性の方が高いんですけれども、そうなるとインフルエンザで体力がこう落ちているところにですね COVID-19 にこう感染する、ダブルで感染する可能性があって、そして落ち着いたところって他のねなんて言ったんでしょうかね、まあ、いろんなその COVID-19 のこう波があってメインになる、ウイルスがあるとしてもですね、いろんなこうなんて変異株がですね多種多様なものが同時多発に質的にこう出る可能性もなきにしもあらずなんですよ。そうするとまたね連続で COVID-19 にこう感染するというね可能性もなきにしもあらずで、まあ、実際に同時にですね2つの違う COVID-19 の株に感染していた人っていうのも確認されているわけで、確認された方がたまたまね検査を受けたから確認できたわけで、そういう事例が世の中にはたくさんあるんじゃないかっていうふうにこう言われていて、てそうなるとこの波がですね高いところってなんかこう行ったり来たりするんじゃないかなっていうね。だ今年の秋冬はだからすごくねそういう意味ではこう怖い状況が世界をこう駆け巡るんじゃないかなっていうね、まあ、それで命を落とす方たちの数がですね世界中でこう増えるっていうことが今からこう懸念されていると。だからいくらこう社会が動いているようにこう見えたとしても、 COVID-19 SARS-CoV-2 というウイルスが自分たちの目の前から消えたわけではないっていうね、それはね肝にこう銘じておかなければ痛い目を 見ますよってこう話になると思うんですが、まあ、そうならないためのですね創意工夫というものがやっぱり我々には求められているわけで、だから日本はどうするんですかね。ちゃんとしたらそのワクチンのこう説明、ワクチン打ったところで感染はしますと、 感染はするけれども、こういう理由って、多分命に対してはある程度の防波堤にはなるでしょうっていうね、ちゃんとした説明やっぱりするべきだと思いますね。そしてこういうね、状況の中でいろんなね規制が緩和されていくとはしても、やはり検査体制はですね、ちゃんと確保してもらいたいということ、それから情報の開示ですね、各自治体は、積極的に現状をこう知らせるっていう努力はしなければいけない。ともすると、あたかもですね、COVID-19の感染拡大が終わったかのようなこう錯覚に陥ってしまうと、知らない間にですね、命を落とす方たちの数がどんどんこう増えていくっていうですね、すごく恐ろしい状況にこうなりかねないっていうね。そしてその状況がさらに強いというのは、感染力が強い、それから毒性も強い、つまり重症化もこうしやすいというような、新たなですね、変異株、COVID-19 の変異株を生む可能性がそこにはあるということで、それはやっぱりこう避けたいなと思うわけじゃないですか。だから今年の秋冬はそういう意味ではこう勝負で、各国は準備をしてきています。まあね、いろんなねことがこう言われているけれども、検査やワクチンや、それからやっぱりマスクはこうした方がいいですっていうね、ことは未だにこう言われているわけで、しない人が多いっていうねことか、あたかもね、もうマスクをしなくてもいいような状況にこうなっているのかもしれないけれども、した方がいい場面っていうのがあるっていうねことは、やはり認識しておいた方がいいだろうということにこうなるんですけれども、いよいよですね、難しくこうなってきましたね。国か公で水際対策もやめてしまう、それから全数把握もしないと、そして自己申告制で、東京都に関しては自己申告でサービスを受けるか受けないかを決めてもらうと。だからその個人もですね、その個人に関わる方たちの命と安全に関してどうやって守っていくのかっていったところ、それからこれは感染症であるっていうね、それをベースにして考えたときに、感染を防ぐっていうことに関してのフォーカスっていうものが非常にこうないがしろにされているんじゃないかっていうね、ことも含めて、本当にですね、どうしたもんかと、ものかなと、確かにこう海外の人たちが来てたくさんいろんなものを買ってくれて一瞬潤うのかもしれないけれども、それに対する代償があまりにも大きくないですかっていう話なんだよね。どこまでね、この傾向がですね、続き、そして蓋を開けてみて、来年のですね3月、年度内ですかね、その時にこう日本はこう息切りしているようなことがないように、ぜひ願いたいなと思うわけですが、ちょっとやっぱり難しいかなっていうね気がですね、今回しました。特にこのワクチンのですね情報に関して、いかに日本は公開をしていないのかっていうこと、それから海外でもですね、いろんなね、ことがこう言われているっていう中で、ワクチンの行政っていうものに関して、やはりこういろんなね利権っていうものもこう絡んでくるので、なかなかやっぱり一長一短があってうまくいかないんだろうなっていうことは、もちろんこう目には見えてるんですが、難しいですね。よりこう難しい、状況か、これからね、日本はそれをあえてですね、日本の政策としてやっていくってことをですね、今の内閣を決めていくのって、覚悟っていうものがこう必要かなとこう思うんですが、防ぎようがないっていうね状況にこれからこう突入していくということになるのって、どうなんでしょうかね。だから今週来週とですね、いろんなところから、データが出てきたりだとか、またねいろんな形でいろんなね意見をこう出していくような形にこうなるかとは思うんですが、大事なのは感染拡大をこう起こさないということで、感染拡大を起こさないために何が必要なのか、まずは知識だよね。 COVID-19 という SARS-CoV-2 というウイルスがどういう振る舞いをするのかっていう、そしてそのことに関して今のこの段階でできることは一体何なのかっていうことをちゃんと整理整頓していくっていうね。そして最新の研究データからこういうことが今言われているっていうね、世界のコンセンサスはここにありますっていうことをですね、やはりこう一回やってもらわないと、かなりいろんな誤解がですね、誤解を生んで共だるしていくっていうことがですね、日常的にこうなってもらっても困るっていうね、この状態って、次々とですね、会社が倒産していくってこともですね、連鎖的にこう起きています。本当にこう止めることができないっていう状況に今陥っていて、 それに円安がですね追い打ちをかける。そして物価指数もですねどんどん上がっていって、我々の物価がですね日々こう上がり続けて、12月になったらですね本当にこう物買えるのかっていうぐらいですねどんどん上がっていきます。まあ、耐えられない状態っていうかね、なんとかしなければいけないんですが、そこに来てこのねウイルス感染症です。経済的にも難しさが求められる。それから健康管理、健康と安全、これもですね非常にこうなんて言ったらいいのかな、非常に難しい対応が迫られる。だから健康をですね維持することに難しさ、そして働くことの難しさ、そして経済にですねどうやってこう向き合っていったらいいのかっていう難しさ、難しさだけがですね突出したような年末年始になるんじゃないかなっていうね、まあ、このことに関して、まあ、答えはないんだけれども、それに至る道筋をどうやってこう立てていくのかっていうのがすごくこう重要になってくるのって、それをね今の政府にはこう期待できないっていうねことがあるのって、もう何とも言えないんだけれども、いや本当にね何も期待できないんだよ、荒木は期待できないと思ってる一人なんですけれども、どうでしょうかね。まあそんなところで、まずは自分たちの身の回りからねもうやるしかないので、踏ん張っていくしかないんですけれども、なんとか頑張っていきましょうっていったところで、今日もですねくれていきたいと思います。はい、ということで本当にねお先真っ暗ではないんだけれども、いろんなね光はあるにもかかわらず、それかちゃんとフォーカスされないっていうのは一体どういうことなのかっていうことと、それかフォーカスされるんですかっていうことの方がこう大きかったりだとか、だからその辺のこうちぐはぐさっていうものがこれだけ世界をですね社会をですね混乱させてるっていうことにこうなってくるのって、まあ、そういうね整理整頓はやっぱりこう必要ではないかっていうねこともこう含めて、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。